いや、まさかの更新頻度。こんなことあると思わなかったね。
やる気見せてます。
いやいや、びっくりしたよ。
みんな分かってると思う。今回のタクマ違うなって。この頻度は出せない。やる気のある俺にしか出せない頻度。
いや、同時に分かってんだけど、みんな、これは長くは続かないの。
いや、それはでもその環境の要因はある。どうしてもね。それは俺も一生暇だったら、そのね、やる気のある限りやるけど、それはもう僕も一社会人になるんで、こんなね、こんな感じだけども、一社会人になりますんで。
そうだよな、もうしょうがないか。
皆さんね、ちょっと気になってる方いるかもしれないですけど、ツイッターを見てる人ならきっと気になってるはずなんですけど、まあ、釣りにね、行きました。あんま深くはまだ話せないですけど、釣りに行って、撮りました、頑張って、ね、不慣れな中、
ね、いや、あの YouTuber みたいな棒を使って撮ってたの
あんま言うな、
びっくりしたわ。
あんま言うな、そういうことは必要ないよ。素手でやれないか、その携帯もブレ
てる。まあまあ確かに、便利やったね。
全く編集がね、まだ始まってないわけなんですけど。
おいおいおい。
でも、まだ聞いて、もう、本当に冒頭から言い訳ばっかりで申し訳ないんだけど、やる気はあるんだけど、何、俺テストあるっていう話したっけ？
ああ、なんか会社の、ね、
会社関係で、そう、それがあって、もう終わりました。
はいはいはい。
はい、ここに宣言させていただく。
お
ずっとね、テストがあるって言い続けて、俺は先延ばしもできたんだけど、ここでちゃんと終わったと明言したことに意味がある。
あ、すごいじゃん。
はい、そういうことです。はい、もう、もうなんで早急に取り掛かります。
今年はちょっと違うね。
違う、本当に今年は違うよ。
ちなみに俺ちょっと今日いつもと違うとこ一個あってな。
はい、
今日、まあ、先に言い訳やけども、これはこういつもこうあんま喋らへんけど、今日はより喋らないかもしれないんだけど、その言い訳としてね、なんとも口内炎が5個あんのよ、俺。これ本当に。
いや、そんな、なんかもう指摘しづらい。なんかこっちも何だ。何口内炎が5個あるって。
いや、しかもそのじゃ上唇の八重歯のとこにでけえの1個で、下唇に右に1個、左に2個でしょ。で、一番厄介なのが下にあんの。下をこれ、ご飯と間違えて思い切り噛んだ時にもうすげえ血出たので、やっぱ案の定口内炎になってんけど、これ下にあるやつがすんげえ喋りにくいから、ちょっと今日はぬるっと喋ることになると思うけど、
知らないです、そんなの。知らないです、そんなこと言われても。てっきりあれだと思ったよ。さっきね、オフレコでちょっと話してた中で、ノム今日ちょっと、家に一人じゃないということで、なんと。
そうなんですよね。
そう、ついによ。これ本当に、ね、俺はずっと言ってる、前回のラジオでも言ったよ、本当、言えよって。
なんで？
やりづらいんだからって。
いや、いや、今やりづらくてしょうがないよ。
いや、だからもう言う？じゃあ今。
いやー、それはないわ。
本当に。
いや、ないわ。ちょっとそれはない
です
けど。
これも本当に話し合っていきたい。ちょっと今日も話し合うか。まあいいですよ。ね、本題はそこじゃないんですよね、本当に。こんな、
まあまあ、
こんなことじゃなくて、そう。今回ね、記念すべき40回になんと、野田ラジオ、今まで内弁慶たくまはゲスト迎えられないと散々ね、多方面から言われてましたけども、ついに、まあ、ありがたいことにこうお声掛けいただいて、
そうですね、
はい、でも多分結構前なんだよね、はい、きっと話し合ったの。そうでもない。俺なんか、
いやいや、何回かいただいて
たね。そう、俺のモチベーション不良によってちょっと、はい、なかなか叶わなかったですけど、この
40回にあたってとうとう
やる気のあるタイミング、そう、ついに、そう、同じ
コラボというかね、
そう、
ゲストというか、
同じこうなんかポッドキャストでラジオやっている、まあ、方で、まあその何、まあ後でその自己紹介とかあると思うんだけど、まあ簡単に言うと、なんかそのなんか、まあ、なんていうのかな、まあ、なんていうの、この性の対象がなんて言えばいいの、恋愛対象がというか、
まあ普通に言えばいいんじゃない、ゲイの方。
あ、そうそうそう、そうなんです。
うん、
ちょっとなで、そういうテーマでラジオをされてる、まあ、方ということで、まあ、今回向こうのラジオにも僕たちお邪魔して、ちょっとね、ノムの得意分野であるマッチングアップについて、もう本当に語らせていただいてますんで、そちらの方もぜひ聞いてほしいなということで。
そうだね、
はい、
うん、
今回そのノムの彼女がゲストかと思いきや、今回は
はい、しちゃうわ
今回はね、はい、出ませんので
早速、
はい
はい、
お呼びしたいと思います。
お呼びしてください。
じゃあ、はい、お願いします。
はい、のたラジオをお聞きの皆様、はじめまして、デイティッサテネレッツァ、略してゲイテネという、ポッドキャスト番組を、昨年12月から配信してます、日向恵美と言います。じゃあ本日はよろしくお願いします。
お願いします。ということで恵美さんですね、恵美さんという方に今日はお越しいただいてます、はい、ね、本当にありがたいことですよ、
うん、こんな、いやいや、もうこちらこそなんか
こんな感じ
でね、すいませんね、本当になんか突然 DM しちゃって、なんかね、なんかこうなんかそういう企業からの DM みたいにこう見えたかもしれないんですけど、なんか
いや、見えてない
です、全然見えてないです。
あ、で、あ、大丈夫
だ、あ、大丈夫、そこは全然、はい、大丈夫です。まあ、なんで軽い自己紹介と、なんかラジオの紹介などあればお願いします。
自己紹介、そうです、まあ、まあ紹介にもありました通り、あの ゲイです、はい、そうです。まあ、ただなんだろうな、セクシャリティがそういう、まあ、ストレートじゃないからっていうことじゃなくて、はい、そのあのまあ結構さっき話してあの共通点もねいくつかあったじゃないですか。だから
そうです、ね、
まあ、恋愛っていうものに変わりはないし、でその恋愛からこう人間関係全体に対してのこうなんか理解が深まっていくっていうところも同じだし、なんかそういう、うん、なんかまああんまりそのなんだろうな、まあ、LGBT の人だからっていう風な区別をあのつけないでほしいなっていうのは前から思っていて、
うん、
でまあそれをまあ、うん、まあもちろんね、そのあのゲイの人とかあそういう人たちをこうあの勇気づけるというとちょっと大手さだけど、
まあよりしてもらってというかね、
まあ、まあ何か、うん、まあ、そういう人たちのこう、まあ、ちょこっとしたなんか趣味じゃないけど、うん、そういうお手伝いとして配信したいなっていうのがあって、
はい、あ、なるほど
っていう感じですかね、
うん、
まあ、ちなみに向こうのラジオでは結構そういうなんかゲイに関する話題がかなり中心なんで、まあ、詳しくはそっちを、まあ、聞いてほしいんですけども、まあ恵美さん、まあそうですね、軽くでいいんですけど、なんかこう自分がこう自覚、そのなんかゲイを自覚するにあたるなんかきっかけだったり、こんなエピソードとか何かあれば簡単に。あ、
まあでも大体中学生ぐらいなんですかね、うん、その、まあ、なんか性欲がだんだん、ね、そうそうそうそう、ね、うん、まあその辺からまあ周りにいる人で気になる人が少しずつ出てきたりとか、
うんうんうん、うん、
まあ、それが恋愛対象になってるかどうかは分かんなかったんですよね。なんか、
まあ、気になってるぐらいの、
うん、一応高校2年生の時にあの、うん、クラスの女の子に告白したことありますけど、
お、あ、そうなんですね。
ただその時は今思えば、本当に今思えばっていうのは重要ですよ。今思えば、うん、それが、まあ、性的な欲求につながっていたかどうかって言われるとちょっと分かんないですよね。
あ、なるほど、
うん、
なんかそこのところが、まあ、その
いい感じだったからというかね、仲いいからっていうような、う
ん、友達としてっていう感じですね、今思えば、うん、
うーん、
で決定的なのはですね、
まあ、はい、決定的なのは、いいですよ、いいですよ、
あ、昨年の、 あの3月だから、もうほんと1年前ぐらいかな、
昨年3月、はい、
う
ん、
ちょうど1年前、うん、
大学のある友達に、男友達に告白しちゃって、それがあったから、その時点ではあの倍だって思ってました、それがあるから。
あ、なるほど、
それでもまだ純粋に男かどうか分かんなくて、
まあでも最近はもう男の方が好きだなって思って、そういう
活動もってい
うことですよね、
うん、ある時に第三者からそれゲイだよって言われたことで完全に男に振り切ってしまうと、もうそっから性的な対象として女性の方は見れなくなってしまいましたね。なんかだからそっちが本性だったんだっていうふうに後から自分も気づくしみたいな、
うん
うん、
こうなんか俺の中での勝手のイメージではこうずっとそういう、ね、男性が好きとかいう思いを持ってて自分でも気づいてるけど隠しながらこう生きてきた人が、まあ、最近オープンにできるようになったっていうのが多いのかと思ってたけど、うん、意外とこう途中から自分でも途中で気づいたみたいな、
多分こっちは少ないですよ。やっぱり
元から、あ、少ないんだ、
うん、あの人によってはもうあの小学校の時からあの男の子と一緒にいたかったっていう人もいるし、だから自分でどう自覚するかっていうのは、うん、なんだろうな、 そこの認識に関するその考え方の違いっていうのもあるでしょうし、僕はずっと、自分がゲイだっていうふうに22年間も言えないでいたのは、自分自身で自分がゲイだっていう事実をこう受け入れる何かがなかったんかもしれないですね。
なるほどなるほど。
まあそういう他人の後押しがあってね、まあこう自覚に至ったっていう、まあこういう話もまあ向こうのラジオでもね結構してるんで、気になった方はぜひ聞いてください。ちなみにこう、恋愛遍歴みたいなのは、まあ、言える範囲ですけど、
まだ一人ですね。この間先月別れました。3ヶ月で別れました。
あれ、あ、
いい、
おいおい、デリケートな話題だぞ。
いいだいいだ、
言い方考えろよ。
これあれ、あの実際に話してる、確かどこかで、あの自分の番組で話してる。そうそう、
そっかそっか。
あ、ちなみにその元彼との出会いはマッチングアプリじゃなくてツイッターです。
あ、そうなんですね。そのちなみになんですけど、その、まあ、元彼じゃないですか。で、相手からしてもエビさんは元彼になるんですか。
そう。あ、あ、そうか、そこもか。あ、でも確かに僕もなんだろうな、そのなんだろうな、そうか、そうだよな。だから彼氏同士で呼び合うっていうのが多分新鮮な、
彼氏彼女じゃない、
ビアンの方になると彼女同士って言うんだろうな。で、そうですね、例えばそのなんだろうな、いわゆるその女性役というか、まあ、おかまとかお姉とかいう言い方ありますけど、で、まあ、それがあるのかって言ったら普通に男同士が多くて、なんだろうな、要するにそのおかまとかお姉とかいうのは、あの心の中が女なわけじゃないですか。だからそれはゲイじゃなくて、もしかしたらトランスジェンダーっていうやつかもしれなくて、まあ、LGBT の T ですよね。で、その T っていうのが2種類に分かれるんですよ。 FTM と MTF かな、それで、まあ、わー、どっちがどっちだったかな、ちょっとごめんなさい、僕も勉強不足で。まあだから、あの、まあ、英語の、英語弱くて、
まあメール、フィーメールってことですよね。
そうそうそう、それそれそれ、
そうですよね。はい。
T は2です。こっからこっちへっていう。
ああ、はいはいはい、
そういうトラ、なるほど。じゃあエビさんは例えばその元カレの人に対して、こうなんていうか、その人が男だから好き、そのなんていうんですかね、そのどっちかがそのなんか、いや、なんか難しいな、なんだろう、この例えば男男って感じで、こうなんかなんていうんですかね、その女の人っぽい感じの男のことを好きなのか、自分がそのなんか男っぽい男を好きになる、なんか難しくないか、その段僕たちの考えには多分わからない部分で、そこはなんかこう、なんていうんですかね、
それは人によりますよ。
そうっすよね、なんかそのプラスとマイナスというか、 S 曲 N 曲みたいになってないと、なんかそういう好きとか、なんかその引き合わないのかなとかちょっと思うんですけど、そこはどうなんですかね。属性の凹凸みたいなあったりするんですか。
全く同格のカップルもかなり多いですよ。
ああ、いるんですね。へ
え。だからそこは本当に自分がどうこうとか関係なく、相手をどう好きかっていうところだけで、相手とこうなんだろう、何か反対方向の、あのものを持ってないといけないっていうことは全くなくて、
はい、
それこそ可愛い男が好きなのか、かっこいい男が好きなのかっていう違いであったり、まあ、そこはいろいろですけどね。
なるほど。
ただ、
はい、
ちょっと生々しい話、
はい、いきなり、はい、
セックスが、はい、やっぱり重要だって考える人は、受けなのか立ちなのかっていうのは非常に重要ですよね。
聞きますね、BL 界隈
で。マッチングそうそうそう、はい、マッチングアプリではそういうのもプロフィールに書いちゃうんですけど、
そうなんです
ね。
例えば本当に素敵な人同士で、でもそれで受け同士だったらできないじゃないですか。
あ、なるほど。そこも重要視する人はやっぱ気にして、
それがまあそういうのなくてもいいっていう人はいいんですけどね、そういうセックスなし の、 あのエッチのことをバニラって言うんですけど、バニラだけでいいっていう、ハグするだけでいいんだっていう人だったら別にそれでいいじゃないですか。そこもまた価値観の違いですよ。
そうなんですよ、結構ね、多様なんですよね、ゲイと。
多様です、めちゃめちゃ多様です。狭いコミュニティ見えるけど、中に入ってみると多様です、めちゃめちゃ多様です。
確かに。
なんで興味を持つ、もうノターリスナーはね、ちょっとなんかね、そういうとこマジ無関心すぎて多分何も知らないから、もう聞いてほしい。
いや、普通はさ、そうだと思う。いや別に知らなくても、別に差別がなければ何でもいいんだよ。いや、まあ、いいよ
本当に。ってことなんで、まあ ね、そんなエビさんと今日はね3人であの、はい、お便り来てますんで答えていこうかなと。い
や大丈夫かな、
はい。今回第40回記念すべき40回、はい、はい。よろしくお願いします。
お願いします。ラジオネームスレンダーマンさん、20代男性チューバーにお住まいの方です。野村さん、たくまさん、こんばんは。こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しくラジオ聞いてます。突然なのですが、僕と彼女は彼女に恋人がいるときに彼と別れて僕と付き合ってほしいと告白をし、1ヶ月返事を待った上で付き合ってもらえることになりました。最近元彼から連絡があったらしく、かっこ彼女から報告がありました。もしかしたら何かあるんじゃないかと不安になりました。野村さん、たくまさんは奪った恋は奪われると前にラジオでおっしゃっていましたが、やはりそうなのでしょうか。連絡先を消してほしいと彼女に伝えるべきでしょうか。彼女を信じて放っておくべきでしょうか。ご教授よろしくお願いいたします、ということで。
いやこれはねちょっとあのいいですか。まず
どうぞ。
俺も同じ境遇なんですよね今。
今送ってきた俺に。
てかあのいやいや
俺の意見聞きたい。あ何
境遇があったと、あ同じというかあの付き合う過程は全く一緒なんだよね。
あ
付き合って、
はいはいはい、
あの向こうに彼氏がいて別れてもらって
っ
ていう状態で、そうしばらく待ってだったんだよ、
はいはい。
でまあ別に連絡はあったわけじゃないけど、
うんうんうん、
でもなんかちょいちょいさ、そう例えば SNS でつながってるとか、
うん、
そういうのはまあわかるわけですよ、元彼とかと。
それはどうなん、そうそうそう、彼女に対して投げたりするの。
いやでもね俺は絶対言わない方がいいなって思ってて。
いやそうわかる、めっちゃわかるそれ、
うん、
言わない方がいいかな感はある、ね、けど言うかどうかじゃない。
言わないと思ってますよそれは。だって、うん、結局ねもしじゃあ彼女がその元彼に未練があったとして、
うん、
じゃあ連絡が来てることによってどうにかなると思ってたらそれは大間違いで、もう未練があるならもう連絡がその手段を消そうともう結局どっか行っちゃうんだから、だったらもう最初からほっといていいのよ、うん、その連絡どうこうの話は。
あなるほどね。
彼女が別に自分のことをちゃんと好きならその連絡が来ようと別に関係ないと、
う
ん、
かっこいいですね。
なかなか思うから
かっこいいです。なんかからにもなく彼女がねやっぱ聞いてるので今日は皆さん本当に人一倍かっこよくなってますよ。本当に
う
そうならねもっとバシバシ言うんですけど今日は控えめですね。しかも口内炎だなんて言い訳をねしてまで本当に
うるさいわ。
エビさんはどうですかこのお便りに対して。
いや難しい、すっごい難しい。いやなんか普段聞いてる側だったからよかったけど実際答える側だとなんて難しいんだろう。
難しい
っ
すか。付き合っているとこ、まあ、想像してなんかその例えば自分が付き合ってる、まあ、彼氏が前付き合ってたその彼氏わかんないですけど、まあ、その人と、まあ、連絡を取ってるってなったらどうします。エビさんだったらやめてっていうか見て見ぬふりというか、まあ、気づいたとしてですよその連絡を取ってることに、
うん、
僕は結構波風立たないタイプなんで、
うん、
まあだから、まあ、友人関係っていうふうにまあ格下げ戻ったんだなっていうふうに見たいところですけどね。まあ、ただそれができる人っていうのはね絶対少ないんですよ。なんていうのかな、その、まあ、そこのところはやっぱり自我っていうやつですよ。例えばこれはなんだろうな、例えば自分がある人に告白をして振られたとするじゃないですか。でもその振られたっていうので踏ん切りがつくんじゃなくて、それでもやっぱりなんか思いが消えなくて、でも自分のことを振ってきたその相手さんが違う人とまあ、イチャイチャじゃないけど仲良くなってるところを見て、うん、こう嫉妬する人っていると思うんですよ、
はいはい。
ただ
あ元彼側の目線ってことですか、
うんうんうん、なんていうかなそれでなんかな、まあ、その自分の思い通りに恋が進まないことに対してのその不満っていうものをまあ感じると思うんですけど、
うんうんうん、
その感じるのはいいけどそれを 表に出してしまうのは良くないなっていう思う自由と言う自由は違うんですよ、きっと、
ね。じゃあエビさんは、まあ、まあ別に心中穏やかじゃないけど、まあ決してとはさすがに言えないなっていう、連絡しないでとは言わないってことですよね。
なんかそこでなんかね、そのこの投稿者さんに元彼さんが対抗意識を持ってこう攻撃を仕掛けてくるっていうことがあると、それはちょっとなんかな、ドロドロですよね。なんか
いや、そうなんですよね。ちなみに僕もそういえば今の彼女と付き合った時は、
あ、そうじゃん、
そうなんだ、そういえばと思って、そう、まあ、奪った形、形ね、本当になんだろう、これ多分付き合った時も言ったけど、あの何、もうそのなんだろうな、落ちかかってた、もうそのなんかリンゴをもうキャッチしたみたいなもんだのよ。俺がもぎ取ったわけだよ、その木から。わかる？もうオクラーンって、
その言い方気持ち悪い、オクラーン
って、もう本当にもうプツって言って落ちるところに俺がスッて手を伸ばして入って、これで大丈夫っていうそういうあれだから。
いや
ちなみにでも、
うん、
何、こういう状況には別になってない。元彼から連絡は来てないと思うし、多分来ても本当に多分蹴散らすと思うわ。そんぐらい、あのね、なんでかっていうと俺はもうそのなんだろうな、別れる時に。もうその元彼の良くないところを彼女にもうしこたま俺もうあのマジで耳に言いまくって、まず
洗脳した、
そう、まずこれはいい、これはい、良くないで、これも普通にダメじゃんみたいな、これもうな、何、これ何がいいのみたいな、もう言いまくって確かにねって言って別れたから、
典型的な DV ちゃうぞ。いやいやいや、
DV じゃない、DV に近しい扱いされてたの俺が救ったわけだから、もう俺は DV もう対局に存在してるんだ、むしろ。
いや
本当に、でもちなみに、いやいやいや、でも元彼と連絡取ったら俺はなんだろうな、何その、言うね俺多分、けど、まあ、言い方は考えるけど、はい浮気とか言うね、多分一旦ジャブでジャブでね、一旦
なんでだよ、
一旦
なんでだよ、
じゃあそこでなんかちょっと何、釘を刺したなっていう、そうそうそう、
はいはいはいはい、
一応そういう風な感性俺は持ってるよって、元彼と連絡を取ることに対して俺は浮気の可能性あるんじゃないのっていう風な、そう思考を持ってるよっていうのを一旦伝えとく。そう言い方はね、
なるほどね、
そう、
へ、
だから俺これねおすすめです、スレンダーマンさん、一旦こうジャブを打つっていう、
いや
よくない、
あんまよくないと思う俺は。
あ、本当、
あんまよくないと思うな。いやだって言われたとしてさ、自分が全くその気なくてさ、業務的な、もうめんどくさいの嫌だなと思って返信してる、浮気って言われたらはってなるでしょ。
だから言い方が考えて、だからいや浮気じゃないよっていう風な、そのテンションで返してくれることを想定した、その
あ、ね、その
自分の彼女に見合った言い方ね、はいはいはい、そこは俺の場合は、はい浮気、はい、浮気浮気浮気って言ったら、いや本当違うからやめてみたいな。
あ、そ
う、俺の彼女はそれでいけたからっていう、そうだから、まあ、うう言う派言わない派の意見がね今あるんで、なんかこう参考にしてもらえれば。
そっか、伝えるべきだと思ってるんやね、たくまは。
ちなみにエビさんはこう聞いてみてどうですか、それでもやっぱり言わないでとりあえず様子見ちゃいます、こう僕と飲むの今割とバラバラな意見ありましたけど、
まあ割とでもガシガシ言う感じ、いやでも どうなんかな、あの僕は結構ね、あのつい最近までそのなんだろうな、あの八方美人のみたいなところがあって、はい、そのあんまり自分の意見を表明するのが苦手だったんですよ。
押し殺しちゃうんですね、はい、
なんていうかな、まあ全ての人から嫌われないように生きるってやっぱ無理なんで、
うんうんうん、
そこでまあまあ怒られたりとかいう風にしたら、それは相性が悪い、価値観が悪いっていう風にこう割り切って、
なるほどなるほど、
っていうことなんで、だから、
まあ、言ってみるのも一興だと僕は思うんですけどね、なんか我慢してそれで浮
気一興で壊れたらどうする、
そうか、じゃあでもさ我慢してさ浮気されたらどうすんのって。
いやいや、それはもうしょうがないのよ、そういう
そうな
んもんだったから。
いや、
てか自分が嫌じゃないか、
浮気する立場
言われたら
お前は
ちゃうわ、せえへんわ、
せえへん、
いやもう本
当にって言っとかないとね、そう言っとかないとね、こうやってね
言っとかないとじゃねえわお前、本当に良くないな、
良くないね、ちょっとやばい、今日ゲスト来てるから、まあんまり声良くない、
まあでも近しい関係の人には定期的に本音を言った方がいいんでしょうね。
いや、そういうことですよ、
こう
まあまあまあまあ、
やっぱフラストレーションが溜まるとそれが何かこう多分何か変化が起きるんですよ。
いや本当に、
なんていうかな、まあ例えばそれはあのごめんなさい、なんか話がつながるか分かんないんですけど、あの恋愛を続けて3ヶ月付き合ってから3ヶ月の時にあの一つのターニングポイントが来るっていうことで、 3ヶ月も一緒にいればお互いの、その、ね、カップのお互いの短所が分かってくるんだそうですよ、
うんうん、はい、
で、
はい、
それをあの、まあ、例えばこれまで分かってたとしてもずっと言えなかったら、それが相手の嫌気に変化して、それで感情がなくなってしまうとか、でそれでじゃあお互いの、まあ、ちょっとこういうとこ直してほしいなっていう、
うん、
その話し合いがちゃんとできなかった場合は、そこは価値観の底が大きすぎるっていうことで分かれるっていうことで、
あ、
なので、ま
あ、そう
そこのなんていうかな、一つそこは、ま
あ、そういう心理学的にもってことですよね。結局なんか溜め込んで、うん、ちょっと言うことによって解消することもまあ、まあ、あるっていう、だから本当に今メンタリストちょっと来てましたけど、エビさん、メンタリストエビの見解によれば、そう、
いやいやいや、
本当に言った方がいい、まあ、
うん、言いすぎるのも言わなすぎるのもダメなんです
よ。あ、そうですね、バランス
がいいですね。間のところを、間のところをね、どう言うかなんですよね。
だからもう、はい、浮気いいですよね、やっぱり。
いや、ちゃうやん。それだけは正解じゃねえんだ
も
ん。
はい、浮気いいです。
絶対それだけは正解じゃないんだよな。
そういうこと言いたかったの。バランスが大事。
あ、なるほど。いや、お前、
本当に。
なんか急に全部持ってくやん。
よかったです、僕の意見が。科学的に。
まあ、一つこれは、恋愛だけじゃなくて普通に周りの友達とかにも言えることですけど、やっぱり何かね、その相手の短所とかね、指摘したくなるときはありますよ。それありますよ、価値観それぞれなんでありますよ、はい、そういうときにこういうとこダメだよとか、こういうのは悪いことだよっていうふうに言うっていう、その指摘を A とすると、それ以外の相手の こういうところに、あ、本当だ。
じゃあちょっと一旦
切りましょうかね、
一旦ね、
次テープ、うん、言いますか。すみませんね。
待って、どこまで話したんだっけな。
まず最初から話してくれていいですよ。全然恋愛
だ
けじゃ
なくて、物の言い方、あ、そうだ。
そうですね、はい。
だからまあ他人に何かを文句とか悪いところとかを言う時のやり方として、まあ言わなすぎるっていうのはどこかで限界が来るので、まあそれは一旦置いといて、はい、その優先で考えて、その言い方ですよね。もう「えっ!」ってド直球で言っちゃう人も結構います。それも頻繁に言っちゃう人もいますよ。まあそれはまあ意思の表明っていう観点でいけば間違いとは言えないんですけど、
はい、
やっぱりその、まあ、やっぱり人間って怒られると悲しいじゃないですか。だから、
はい、
そこのコントロールとして、その何か相手の長所、こういうところは残してていい、こういうところはそっちが正しいと思うっていう、そういう要素と一緒に言うんですよ、そういう短所で。そういうプラスの要素を7割ぐらいで、
うんうん、
本当に言いたいことを3割ぐらい、その順番を7-3にするか3-7にするか、あとはその7割を分割して言いたいことを間に挟んでっていう風にするっていう、その3パターンを時と場合によって使い分けるのが一番ベストです。これができてきた、めちゃめちゃ
マジのメンタリストベストなんですよ、鶴永さん。ベスト
ですんで。じゃあ例えばこうね、いやー本当にかっこいいよねっつって、なんかマジでこう優しいし、皿とかも洗ってくれてすごい嬉しい、でも口臭いよねみたいな。
いやダメだろ、いやもうダメだろ、口臭いが強すぎるのよ。10言ってんの
ダメか、10かこれ。
わあ、口が臭いってのどうすればいいんだろう。
前置きみたいにな
ってるね。なんかさ、まあ例えば例えば相手の人がすごく気に入ってる紫色のシャツがあって、ただその顔的に全然それが似合わないっていうのを言いたい時に、まあそれ言うとするじゃないですか。でそれって簡単なんですよ。あ、そうかってね、その相手さんが思ったら服を着るのやめればいいんですよ、自分といるときに。そうじゃないじゃないですか、口が臭いっていうのはどうすればいいんですかね。なんかそういう、いやいや
知らない、ちょちょ
有料の
嘘です、
すごい真摯に配当しようとして、
こっちとしてはボケだと思って言ってたんでごめんなさい、ごめんなさい、
すごい
分かりづらくて申し訳ない。
エビさんの人柄が、エビさんの人柄がね、良さが現れたところで次の題いきましょうか。
出た
ね、すいませんね、
はい、いきましょう。
はい、
こんなところで終わっていいんですかね。大丈夫ですかね。
全然大丈夫です。僕は本当にもう強引に終わらせるで有名なんで、もうはい、じゃあ次の飲むお願いします。
ラジオネーム卵焼き、
これは、はい、
まあ、年齢性別お住まいなしの、
はい、
謎に包まれた 卵焼き
いつもありがとうございます。
あじぼれさんなん
ですね、
はい、
野村さん、村村拓馬さん、こんにちは。
違いますよ。
首都圏での緊急事態宣言が延長され、コロナの変異種でにぎわっている今日この頃ですが、近々友人と旅行することになりました。はい、行き先は岩手県です。
まさかの。もうちょっとね、あ、会おうとしてる俺と、本当に。いないよ、今、岩手に。岩手行こっかな。はい。
私は行ったことがなく楽しみにしているのですが、ここだけは行っておいた方がいいよというところがあればぜひ教えていただきたいです。
これやん、これは、はい。
岩手県内での移動手段について話しているとき、私はバス電車を押したのですが、友人はレンタカー以外聞く耳を持たないのでレンタカーで回ることになりました。私はせっかく旅行に行ったのなら現地の文化と直接触れ合いたいので、自分の足で歩いたり現地のバス電車を乗ったりするのが好きなのですが、お二人はどうですか？
はい、
ちなみにその友人は理由として旅行にどこに行くかよりも友達と過ごす場を楽しみにしていると言っていました。
ああ、なるほどね。まあ一理あるな、うん、それも先に、うん、あの僕だけの話題なんで、あの岩手のねおすすめ先にあの紹介しておきます。まず、まあ、岩手県という大きな括りで言うんだったら、あの平泉ですね。あの世界遺産金色堂ありますね。
ああ、言ってたね。平
泉中尊寺、ね、これはガチで、そのなんだろうな、あのもう誰何これを見ないと多分岩手県のその観光をしたとは多分言えないと思う。まあ、せっかくなんでね。でもあの過度な期待はマジで抱かないで言ってほしい。本当に金色堂マジで、あのねちょっとね、まあ、これ俺のね、俺の感想だけど、なんかんってなる、あこれみたいな、本当になんかさ、いやいや何このなんか、
それはお前見る目がないんだ
って。この何本物の金色堂がさらに奥にあるんだなっていう感じになっちゃ う, もう見た時にえって、
え
あこれが金色堂こんな感じなんだって言って、じゃあ奥にあるんかなって言ってないかった時のあみたいな、このあこれみたいな。そうこれ先に言っとく、本当に期待しないで そこは見てほしい。
いやいやいやいや、
で
まあ確かにね、
うん、そう、あとは、まあ、美味しいものを食べてるし、麺が有名なんで、わんこそばと、
うんうんうん、
じゃじゃ麺と冷麺、これ三大麺ねありますんで、
ね、
これはまあ食べて帰ってほしい。それは盛岡とかいっぱいあるかな。まあなんで、
うん、
まあそう、うん、行くところとしてはね、多分ね全部な本とかに書いてある、多分いろんな、もう逆にそれ以外ね行ったこといい、うん、あのないですね。はい、僕個人的なおすすめはあのないんで、あのみんながいいって言ったところをちゃんと堪能してきてください。
なんだよお前、そこが全然岩手っぽくないじゃん。
いやあれ本当に、なんだろうな、実はここがいいとか言ってもやっぱりそのみんながいいっていう場所にかなわない。何を、じゃあ俺の中学校で紹介しとく。中学校、
いややめとけ、
行った方がいいよ。
おいおい、どんどんバレるぞお前。
大丈夫、高校も
大丈夫か、
まあ大丈夫
だったら、 いらない、はい、いらない。
高校もね県一進学校じゃよ出てくるから、それ僕母校なんで。ぜひ、
いやダサいな、ダサい紹介の仕方、
政治巡礼で言ってほしいところで。はい、岩手県紹介はこんなところでね、
はいはい、
まあ移動手段と移動手段についての、まあ、お悩みですよね要は。
うん、いや俺はねバス電車が嫌いなんですよね。
まあノーだな、車大好き人間だから、自家用車、
いや車が好きってのもあるんだけど、やっぱそのさ、うん、知らん人おるやんバスとか電車、ほんで、
ね、
その害ある知らん人がおるやろ、ああいうの極力関わりたくないから。
いや歩いててもいるだろ、どういうこと。
いやいや歩いててさ、そのまあすごいゴミみたいな人に引っかかるさ、その災害はなかなかないけど、
言い方よ、
電車とかバスってあんのよ、ああクソみたいな人間がなんかわーわー騒いでるとかさ、
ある程度拘束されるからね、確かに
極力避けたい、うん、そう、だからもう自分のそのだから場を楽しみにしてるっていうのはすごく分かって、そのレンタカーとかって、うんうんうん、もう友人と自分の空間でもう事故らない限り他の影響を受けないからさ、やっぱそれが一番いいよ、
ね、そうね、うん、常にこう自分たちだけの空間だからね、車でレンタカーとかね、
そうそうそうそう、
まあ、確かに確かに、
で別に景色も楽しめるしさ、
まあね、
それでいい。うん、
エビさんどうですか。
まあもちろん今の理由が一つですよね、そのまあ他人に対する拒否感っていうのは人それぞれですけど、僕は全然ないんですけど、やっぱりなんていうかな、まあ、例えば人によってはあのちょっと年が上っていうだけで苦手意識を感じたりとかね、
うん、
まああとは なんかこうファッションとか見て、あ、ちょっとこの人怪しいなとかいうのがあったりとか、まあ、あとはね、なんか太った人がね、なんか全身から酢酸うるさい匂いみたいな、なんかそういう匂い入ってる人の、
専門用語で、
はい、まあ、変な匂いする人ってことですね。酸っぱい匂いする人とかね、はいはい、うん、
いるわ、はいはいはい、
なんかそういう、まあ、いろんな人がいるわけですよ。そのいろんな人がいるところに、はい、その動かずにその一つの空間で仕切られてしまうっていう、まあ、その時間がしんどい人っていうのは絶対にいると、
まあ、そういうことですね。ね、うん、そうですね、うん、飲むのいうなんかやべえ人間の中にもそういう人がってことだね。
そうだね、
まあ、
ただこれは憶測ですが、もう一つ理由があると思ってて、どうなんですかね、僕東北のことばかりするわけじゃないですけど、もし、はい、九州と同じ感覚だと、あ、僕熊本出身なんですけど、
はい、あ、そうなん
ですか、九州と同じ感覚だとしたら本当に交通網がクソかもしれないですよ。
はい、同じです。はい、
バスっていうのも電車と比べると、はい、ね、時刻まちまちだし、うん、本当に1日になんか3個しか便がないとか、そういう場所に行きたいんだったらっていうのがありますよね、うん、まあそういう面ではね、なんだろう、レンタカーって、まあ、無敵だし、まあ、地元で言うとね、熊本はまだいいんですよ。ごめんなさいね、九州の話で例えますけど、
いい
ですよ、はい、例えばじゃあ宮崎に行くってなってた時にどういう交通手段を想像します？
はい、宮崎、熊本から宮崎ってことですか？
まあどこからでもいいですけど、うん、東京からでもいいですけど。
東京からですか？まあ飛行機とかですかね。
なるほど、うん、まあ確かにそれが一番いいんでしょうね。はい、大阪あたりのがいいかな。ね、九州新幹線って九州の中に都道府県7個あるうちの4つしか通過してないってのは知ってますか？
あ、全部通ってないんですか？
こうなんだろうな、小判型だとして真ん中しか通ってないんですよ。
はい、
だから端っこが通ってないんですよね。
うんうんうんうん。とか宮崎行くには難しいってことですか？それは新幹線だと、
まあ、陸路を使おうとするともう後半バスになります。
うんうん、高速道路を使って、ですよね、
っていう地域に行くんだとしたら、そのまあプランニングをすると思うんですよ、旅行だから、うんうん、その時にバスを使うってなると絶対に、うん、都会だけだったらいいんですよ。なんかちょっとこう、うんうん、自然の中に行くみたいな企画があったとしたら、確かにちょっとバスでおすすめしないかな。
まあそうっすよね、本当にバス、ね、しかも岩手のバスマジで本当1時間に1本、電車もちなみに1時間に1本しかないよ、
ね、あ、電車も、あ、そうか、
そうなんですよね。平泉とかはさすがに観光地としてやってるんで、まあある程度電車、まああるっちゃあるんですけど、まあ他はね、まあ玉子焼きさんのね気持ちもわかるよ、確かにね、その文化に触れたいという気持ちも、うん、なんだけども、うん、触れたらね、ちょっとね本当に怪我しちゃうかもしれない、本当に怪我しちゃうと、もう本当にその手がもうどうなろうかも考えようもないぐらい本当にね、うん、なんでレンタカー僕もおすすめします、本当に岩手県民としてこれは。
そう、場所によるやろうけどな、
そう、まあ、文化を感じてほしいという気持ちだけでもうね、岩手県民はもうみんなニコニコです。その気持ちだけで、玉子焼きさんの本当になんで、そう、レンタカーでもその現地の文化に触れることできますからね。
そうだよ、もちろんそうだよ、
でも本当にそうそうそう、うん、だからね、ちなみにまあ熊本はなんとなくこう紹介になんとなくね、こうなんか岩手と似てるなと思ったんですけど、まあ、岐阜とかはね、だってもうね、まずその
何
ね、
だ
ってまずもう海がない時点でもう一個そのこう何そのね、
いや航路で行くとこないやろ。いやお前旅行行くときに航路使うことないやろ。いや
東京から東京がガーって太平洋回って岩手に来るかもしれないじゃん。で熊本も
行くわけねえだろそんな距離。
熊本もねけど岐阜はもう絶対にできない。
いやないな、だって愛知にも行かないでしょ船で。
いやいや分かんない、そのどういうだってさ、文化を感じたいって言ってる人がどういうルートで来るかなんてお前には分かんないでしょ。
海のどこに文化があんねん。
待て待て、
海の上に文化はないやろ。
いやそのリアス式海岸を感じたいという理由がさ、こう
上に来たもういやもうガガガガガ車で走っとってもこうガタガタガタガタガタなるんやから
。ならんわ。どうやって走ってんだよ。
てか船で見たところで、あのでかいものを近くで見たところでリアス式は感じないんじゃないですか。飛行機じゃない。
まあまあ、マジレスいただきました。
嫌な言い方やめろお前。
先生からマジレスいただきました。まあそういうことです
よ、ね。マジレスいただきましたじゃねえわ。
ごめんなさいね、冗談通じない人なんでごめんなさいね。
ちょっと岐阜にはでも負けたくないんだよな。なんか岐阜はね、意外となんか電車通ってるよとか言われたらちょっと腹立つから、どうにかして観光名所まずないじゃんって、そもそも。
いやいや、お前バカだな、本当に。
じゃあ何あんの。
飛騨高山、飛騨高山があるんだよ。
山に登れってことそれは。
いやいや、高山って知らないの。
知らないです。
あの嘘、京都に次ぐあの日本昔ながら伝統が残った町並みがあるんですよ。
あ、そうなんだ、それはすごいね。
そうそうそうそうだからうん、結構人気らしい、その外国人観光客今はいないけど、ずっと京都の次ぐらいに人気あるらしいよ、高山っていうの。やば。あと下呂温泉ね、うんうん、温泉もあるし、
まあ、確かに、うん、あうざいな、なんか
で、そう岐阜城っていう
なんか
戦わない
うざいな。温泉ありますよ岩手も、まあ、そうだ玉垣さん、あの花巻温泉ね、温泉もちゃんとあるんで、平泉と盛岡の間ぐらいにその温泉、うん、花巻っていうところがあって、そこの温泉も有名なんで、まあ分かんないですけどね、組み込めるか分からないけど、もうぜひ僕よかった、うん、飲むのおかげで1個出たわ、よかった。
どういたしまして。
どういう対抗意識、ね、
たまま
地元の誇りがあるのかないのか、なんか
いやでもこの最後のこのなんか旅行ね、なんかどこへ行くかよりも場を大事っていうのは、確かに俺もその卵焼きさんの友達のね意見の方が俺はなんかしっくりくるというか、俺でもそっち派かな。
う,、
ね、う
ん、本当にそうだと思うな。
そうね、どこ行くにしてもだ、うん、ね、友達って楽しいものは楽しいというかね。
そうそうそうそう、だから場を楽しみにしてる上にこう誰と行くかってのも大事だよね、かなりね、うん、旅行ってなんか、
ね、
いいね。
誘ってもらったその友達のことをね、まあ、大事にしてほしいという我々からのメッセージということでいいんじゃないでしょうか。
うん、ちなみに何その、まあ、こういうご時世で岩手に行くっていう方のお話ですけど、はい、うん、やっぱり岩手県民としてはこう来んじゃねえよみたいな、ない
。あ、もうないですね。あ、話したかもしれない、これさ、一人も出なかった時期はもう本当にもう、
あ、はいはいはい、
鎖国というかガチで、その、うん、そう、他県ナンバーには石を投げるっていうこう掟が、
陸のことをね、
そうそうそうそう、本当に。え、これガチでなんか大阪ナンバーとかの人とかガチで本当になんかすごいいろいろ言われたりしてたらしいからね、当時。
うわ、
そうそうそう、
ちょっとそれは、ね、そんなんだってさ、そんなんいろいろあるよ。俺だって今千葉でさ、ずっと岐阜ナンバーだからね、車持ってきてるから。
いや、そうだから、
でもさ、旅行してきたみたいな思われたらそんなアホやで。
ダメなんや。だからまあその時期はちょっと過敏だったけど、うん、まあ、今はもう一人出ちゃったらもうね、もうゆるゆるよ本当に。
そう、
埋もれた他の県と一緒に、ね、もう本当に
バカ、ね、
すぐ高めたよ、すぐ落ちてきたもん。まあまあ結局
意識
だけ、どこまで行っても日本人なんです、岩手県民も。まあなんですけど、まあ、一応感染対策などお気をつけて楽しんでほしいなと思います。
はい
はい、
はい、ということでね、今回、まあ、まさかの頻度やったからこうお便り2通しかないけども、
いや、よかったんじゃない、3人で話すには2通ぐらいがちょうどいいかもかな。
まあまあ確かに結構時間いってるね。
そう、
もう
どうでしたか、エビさん、今回ちょっとゲストという形で野田ラジオのこのくだらなさに参加してみて。
いやー、でもいいっすね、なんかやっぱりいかに2人が喋れる人かっていうのが、やっぱり分かりましたね。
うるさい、うるさかったですね、すいませんね。
いや、違う、それがいいんですって。
遮り合いなんで、もう会話の、
いや、本当に、
ね、いやいやって、
こういう奪い合い、
そう、奪い合いなんで。
いや、本当なんか喋れる人最近少ないなって思って、なんか、まあ、黙って LINE だけする文化が広まった弊害なのかなとか思ってますけど、
確かに、
やっぱ実際に声聞きながら会話するの楽しいですよね。
いや、本当にありがたいです、そう言ってもらって、
まあ、とは言ってもこう普段のタクマなんて別にこう黙って人の動画見て研究室でも静かにこうやってやってるだけ、全然喋らへんかったけど、
ね、結局下ネタ持ってくんだ。
そこで溜めてんのよ俺は。
溜めてんのよね。 まあ、下ネタってどういうことっすか。
え変な動画見てないですよ。じゃあ元気しても変な動画見てないです。大丈夫です本当に。まあですんでね、まあこうやってあの他のラジオやってる人ともね、なんかこれを機にというか、また何か縁があったら ね、いろいろ話してみたいなというふうに思わされた今回のコラボだったというか、
確かに、
ね、そう思っていただいたならすごく嬉しい。
いや本当に本当に、特に今回は俺らが普段触れないところの分野の人だったから、よりなんかこうね、開けたよね、こうなんかいろいろ。
そうだね、
うん、
なんか新しい分野へのね、挑戦がありましたけどね、うん、
ですので、はい、まあ、冒頭にもあったように、エビさんは、なんだっけ、もう正式名称がいつも出てこない、
ゲイキッサーテネレッサーですね。
はい、ゲイキッサーテネレッサーで、どの辺の頻度でやってるんですか、ちなみに。
ちょっと、まあ、難しいですよね、ちょっと難しい、多分覚えてる人かなり少ない、イタリア語なんで。
ゲイキッサーの方で、はい、どれぐらいの頻度でやられてます、ちなみに。
いやーどうだろうな、そんなに少なくはないかも。一応12月の1日から配信始めて、今エピソードナンバー16までいってるんで、
はい、だ結構やられてるんで、僕たちがやってない間にも16回も、まあね、俺ら12月なんて一番何もやってなかった時に、はい、
まだそれはなんかな、あの一人で配信するかもちょこちょこ入ってるから、まあ、そこは何でしょう、あのお互いの都合がつくとかそういうの関係なく配信したい時にできるっていうの、ね、もちろんそれも絶対あると思うんで、
はい、ですんで、あのぜひ皆さんも聞いてみてください。
ありがとうございます宣伝、う
ん、はい、まあ何かありますか、ノムは。あ、そうそう、最後にちょっと今後のあのノムが彼女にこうあの伝えるかどうかだけちょっと言ってもらっていいですか、ノムに。ずっとこのラジオの存在隠して、いやいや、今日もなんかただ友達とワイワイズーム通話だって嘘ついてやってんすけど、ちょっとこれどう思いますか。
いや
先生の意見、
どう思うじゃないよ、
別に先生じゃないから。でもどうなんだろうな。まあお二人見てると本当に仲良さそうだから、ある程度その、まあ、本性っていうのは出てるじゃないですか、ね、でそれをこう、まあうん、それを隠したいかどうかっていうことですよね。
ですよね、はい、
もうずっと前のね、いやいやいや、どんぐらい前かな、もう15年ぐらい前のドラマですけど、うん、電車男ってあったじゃないですか。 あれで一番最後にエルメスちゃんにあの掲示板の存在を教えたじゃないですか、
はい、
で それが原因で仲直りできたっていうのがあのストーリーだったから、だから
そういうことですよね、はい、
だからそこでまあこのラジオっていうのに本性が詰まってるからいうのをあの迷っているんだと思うんですけど、
うん、
まあ、そこのところを、
いやいや、
うん、
そうですよね、やっぱり
言わないっていう選択肢もあると思うけど、言うとしてもタイミングが考える、
ちょっと違うから
なんですか野村さん、はい、なんですか。
いや本性が詰まってるからとかそういうことじゃないんだよね。
なんですか、じゃあ
そういうことじゃないんだよ。
なんなのよ。
例えば、
はい、
例えばじゃあ、まあ、昔今まであったこういう過去の出来事を、まあ、知ったとして、
はい、
それについて俺はどうこう言われたくないし、
う
ん、うん、なんかそのそれによってこう何か思われるのが嫌だなっていう風に思ってるだけで、そうそうそうそう、
別
に、
まあ、あなたはね今日の最初のお便りで好きだったらそんなのもういいやんみたいに言ってたけどね。ね、そういうことですよね先生もね、最初のお便りでね、なんか好きだったら別にね、そんななんかそもそも気にすることもなんかないみたいな、なんか偉そうに言ってましたよね。
いやー言ってたわ。
まあ、はい、その確信を固めるための期間がもう少し必要なのかも
しれないです、ね、すごい優しい。まあそうですね、まあ、今ではないかもしれないですよね。まあ確かにね、
キラーパスを吸収してくれたで、
優しいんです
。すっごい
先生の人柄が
決めるだけやっちゃうに、
まあまあまあ、まあ、
どうだろうかな、でもなんか言わない方がいいこともあるじゃないですか、その嘘は方便じゃないけど、あの、まあね、全てを包み隠さず言うことだけがいいことかって言われるとそうではないので、まあ、そこら辺は、やっぱり
さすが先生分かってらっしゃる。
やだ形勢が
人付き合いのスキルに関わってくるのでね、ここは何も正解は導き出せないんですけど、
まあ、そうですね、まあ、僕
たちからはただその、ね、はい、一個ねこう今日は友達とこうやってやってこう長いことやってるわけじゃない、2時からやってもう5時だからね、3時間やってるから、はい、長くねってさっき言われたもん。もうなんかおかしいなってなって
るじゃないですか。おかしい、第一そのジャブ打たれてるやつ、うん、長くねっていう
第一
1個目のジャブ来てる
から意味わかんない、
だんだん
仲良すぎねってなる、たくまと。
そ そうだ、ね、だから本当に俺は時間の問題だと思うから、なんかその疑われて何かよりかも自分からこう実はっていう風な方がね、うん、
あ確かにね、それは印象が違いますね。
そうですよね、はい、なんでまあおいおいね、今すぐと言わないんで、先生もこうやって、まあ、言った方がいいこともあると
おっしゃってる。なんで先生なんですか。先生じゃないです
か。本当に、なんで、まあ、だから本当このだからみんな期待してますよ、聞いてる人も。ですんで、こう飲むがね、いつか彼女をもう真横に置いてラジオできるぐらいになってくれる。
いやー、いいな、それは無理だわ、言ったとして
思っておりますんでね。
はい
はい、ということで今回第40回でした。次回の更新はありますか。ありますね。もう先に言ってみます。
ありますかじゃないでしょ。
あります。
じゃあお前は早くあれを釣りの方を頑張ってくれよ。あ、は
い、本当動画の編集も頑張ります。皆さんあんま怒んないでください。鴨垣さん
頑張ってくださいよ。
怒んないでね。
YouTube ですか。
お叱りが来るから
YouTube に出そうかなって思ってるんで、ぜひ。
え、それのたらし用の YouTube チャンネルってことですか。
そうですね、それ作っまだ作ってないんですけど、まあ、
え、すごいな。
いやいや、まあ、出てから褒めてください。なんで先生のお墨付きもらえるように頑張りたい
と思います。先生じゃない、はい、なんで先生なんだ、はいはい、
今後とも、はい、ご教授の方よろしくお願いします。
よろしくお願いしますということで、はい、今回はゲストに、はい、お越しいただいての第40回でした。
はい、はい、
では
以上、野村と
拓磨と
先生。
あ、僕
最後どうぞ。
もう一回いきましょうか。もう一回ね。
はい、もう一回いき
ましょう。第40回、野村と、
はい、たくまと
平田愛美でした。
ありがとうございました。
バイバイ。